皆さん、こんにちは。10XFM です。10XFM では、10X 社員がゆるく話すポッドキャストです。今回は、パートナー第二事業部の部長、赤木さんと、事業開発本部の寺崎さんをお呼びしました。赤木さんは商社、寺崎さんは金融と、お二人とも日系の、まあ、いわゆる大企業からの、スタートアップへの転職となりますが、なんか今日はそのお二人にですね、どういう軸で、転職活動をされていたのかというところを少し深掘りしていきたいなと思っております。ではまず、お二人から自己紹介をお願いできればなと思っておりまして、最初赤木さんからお願いできますか？
はい、事業開発の赤木です。よろしくお願いします。と私は、もうかれこれ3年ぐらい 10X におります。で、1人目の事業開発のメンバーとして入社をしていて、前職が総合商社ですね。三菱商事に2013年に入社して丸7年働いて、そのうち3年海外に駐在したりだとか、していました。商材は自動車で、スタートアップ、テック系、小売り、食品、何も関係ないところから 10X に飛び込むってことで、自分のスキルとか経験を生かすというよりも、 10X のカルチャーだったりとか、あとはその代表の人間性、あとはその事業の可能性みたいなところにすごく惹かれて入社したという、そんな感じになってます。今は二足のわらじで新規のパートナーを増やしていく、事業開発と、あとは既存のパートナーのネットスーパーをより伸ばしていくっていうのを両方両足突っ込んでやっているっていうような、そんな感じになってます。よろしくお願いします。
はい、赤木さん、ありがとうございます。では続いて寺崎さん、お願いできますか？
はい、寺崎と申します。私は新卒で2015年に東京海上日動という保険をメインで扱っている、会社に入り、法人営業3年、その後、グループの方の、ホールディングスの方に移動してですね、新規事業の方をやったりだとか、あとまさにスタートアップの皆さんとかアライアンスを組んで一緒にサービスを作っていくっていうところをメインでやってました。で、 10X には2022年の4月なので、半年、1年いかないぐらいの間ぐらいですねを今過ごしていて、メインでは、新しく、ネットスーパーを立ち上げたりだとか、今ネットスーパーをやっているんだけれども課題が多いという小売パートナーの皆さんと一緒にですね、よりいいネットスーパーを作っていくための、最初にお話をさせていただくっていうフロントの役割をメインで担っております。
はい、ありがとうございます。じゃあちょっと今日の早速の転職の話を少し聞いていければなと思ってるんですけれども、なんか寺崎さんはなんかそもそも 10X っていうのはなんかどうして先行進まれようと思ったんですか？
なんか私全く 10X のことは知らなくてですね、ただ転職活動自体は実は1年ぐらい弱ぐらいやっていました。で、もともと最初に入った会社結構好きだったので、ずっと働くのかななんて思ってやってたんですけれども、途中で3育休を取ったっていうこともあって、ちょっと別のキャリアっていうことを考え始めてましたと。で、なんとなくとりあえずエージェント登録しておくかみたいな感じで登録をしたり、ビズリーチやったりみたいなことをしてる中で、いろいろ会ってみたんですけども、いまいちピンと来なくて、これは自分のきっと探し方が悪いんだと。いうところで、むしろエージェントの方に自分が今までいろいろあった企業で感じたことをまとめてプレゼンをしたところ、テイクスしかありませんというところで押されて、
いいエージェントだ、
はい、はい、言われて、何みたいな、 10X っていう山本さんの会社です、いや誰山本さんっていうところから出会うっていう、そんな感じです。
ありがとうございます。なんか今、その産育休の時に別のキャリアを考え出したっていうちょっとお話があったかなと思うんですけど、これはどういうことな、もうちょっと解像度上げて聞きたいなと思っていて、お伺いできますか？
当時、5年目ぐらい超えてくると、ある程度仕事も慣れてきて、社内の人間関係もできてくるので、結構心地がいいゾーンというか、知ってるよとまで言わないんですけども、結構もう仕事も回ってきますと。で、なんとなく飽きが出てきて、つまんないなと思いつつも、社内では結構面白い、社内の中で面白いポジションだったから、いいか、みたいな、妥協とのせめぎ合いみたいなのが感覚的にあったんですけど、一旦再育休を まあ、取った時に、仕事というものから離れた時に、なんかこう、自分があんなにこう、いいのかな、これで妥協していいのかな、もやもやするなって思ってたものって、結構しょうもなかったな、みたいなのが、一消費者になった時に、この会社っていうコミュニティから外れた時にですね、なんかフラットに自分でこう、気づいて、なんかこうやってもやもや人生なんか過ごすより一回こう離れてみたら意外とどうでもいいことってたくさんあるから新しい環境行ってみようかなっていうのはすごく思いました。あとはなんか一消費者になると自分があんなに頑張ってた仕事も社内ではすごい頑張ったって言われてたけれども1ミリもお客さんに届いてないかもしれないなって思った時になんかもっともっと、まあ、せっかく限りある時間なら手触り感があることやりたいなーなんて思ったところからちょっと転職活動を意識し始めたところですね。
ありがとうございます。そしてその流れからこう 10X をエージェントさんから紹介いただいたというところで実際こう全然知らなかった中からなんか選考を受けていくってこうまあ情報の差分だったりとかなんかそもそもスタートアップってなんぞやみたいなところがあったと思うんですけどなんか実際選考を受けてていかがでしたか？
最初は全然熱は上がらなかったですね。いやなんか私、全然氷のバックグラウンドもないので、なんか一次面接とかも二次面接も、まあ結構いろいろディスカッション面接、特に二次面接の時にあるんですけど、なんか正直言って、まあ氷のことわかんないし、専門性は何もないし、なんかまあ面白そうなんだけれども、なんかものすごく行きたいみたいな感覚は、正直あんまりピンときてないったんですよね。なのでトライアルも受けるか受けないか結構迷ってて、どうしようかな。思って、まあ、でもとりあえずせっかくのチャンスだし、まあ、やってみるかぐらいの感じで始まりました。でそしたらメンターが赤木さんでやばいみたいなこの問いめっちゃおもろいってそこで火がつくみたいな感じでした。
ありがとうございます。トライアルというのは 10X の、まあ、選考の特徴の一つで最終選考で1週間ほどですねこう一緒に、いろんな私たちも情報開示をしてこう触れてもらって働くというようなものを選考に取り入れているものになります。で、今さっきこの問いめっちゃ面白いやんっていう風なコメントが寺崎さんあったかなと思うんですけど、どの辺がめっちゃ面白いって感じられたんですか？
何なんでしょう。なんか、こう、いろんなスタートアップと会った時に、なんか漠然と、なんかこの未来はどうなると思うとかってこう、振られても、いやーみたいな、それは信じるか信じないかによりますねみたいな一応こう何ですかね、ちょっとふわふわした感じの議論が続いてると、なんて言うんだろうな、答えがない問いなんですけど、なんかこう自分の中でスイッチが入らなかったんですよね。でなんですけど、なんかこう赤木さんとかディスカッションしてる中で、この事業をもっと割って考えるとこうで、で一番インパクトを出せるのはこの中でどれだと思うか、でインパクトを出すためにはどの、赤木さんはいつもなんかどのレバーを引いたらいいって言うんですけど、当時の私ははぁみたいな、レバーってどういうことみたいな、なんかでこの人何言ってんだろう、そのなんか赤木さんが言ってるレバーっていうものをもっともっと自分も解像度高く割ってなんか見てみたいみたいな、なんか大企業の人って自分からものすごい漠然とした問いに対して何か答えを出すことってあんまり得意じゃない、私も含めてなんですけど、でもなんか目の前に転がってきた具体的な課題とか目の前に困ってる人がいるっていうのになんかぶち当たった時にそれを何とかしてあげたいとか、なんかあげたいってあれですけど、何とかしてなんか知りたい、答えを出したいみたいなものへの結構なんか心が自然と動くみたいなものって、なんか前職の時も結構思ってるメンバー周りにいたなと思ってて、なんかその具体的な課題っていうのがなんかトライアルで感じた時にテンションがめちゃめちゃ上がりました。
ありがとうございます。赤木さん、そのトライアルのこととか覚えてますか？
めちゃくちゃ覚えていて、かれこれどうですかね、 2,3 週間ぐらい一緒に一つのパートナーというか、小売さんを題材に、どうやってやったらこの小売さんの未来は切り開けるか、 EC 化どうやったら進むかみたいなのを、考えてアウトプット出すっていうので、やっぱりこのトライアルっていう期間一緒に働くので、それによって、その、我々、要は、10X 側が先行するっていう意味も強いんですけど、その候補者の方が、その会社を判断するっていう意味合いも半分、半々だと思ってるんで、そういう意味では、寺崎さんは、まあ、ちょっとこの、我々側の面接官のこの温度感の上がらなさみたいなのがあって、一次面接、二次面接、寺崎さんがなんか 10X の面接官の人って怒ってるんですかねみたいな、後から聞いた話ですけど、まあそれはちょっと 課題としてあるんですけど、まあ、それは置いといて、トライアルってものがあったからこそ、まあ、中を知れたっていうのはすごい良かったなと思いますし、それがまあ今に結びついてるなって思いますっていうのが一つありますね。あとなんか今の話聞いてちょっと思ったんですけど、自分も実は、10日前ぐらいに2人目の子供が生まれて、で、ありがとうございます。大企業で働いてた時の自分と、スタートアップで働いてた時の自分で、もちろん、やっぱり新卒からずっといる会社って居心地いいですし、まあ、いろいろ融通も聞くと思ってたんですけど、もちろん、ね、やっぱハードに働かなきゃいけないスタートアップなんでね、人数少ない中でやらなきゃいけないことたくさんあるものの、なんかこう、すごくスタートアップの方が、ことに向き合う時間が多いなと思っていて、大企業の方が、なんか上司とか同僚とか、結構こう人間関係とか人に向き合う時間が多くて、それが結構やっぱりマインドシェア的には大変だったなっていう思い出があって、やっぱ仕事をやるからには、なんかこうことにピュアに向き合える環境で、もちろん裁量がある程度持てると、自分の働き方とか時間の使い方にも自由度が出てくるので、今自分が商社でこの2人の子供を抱えながら仕事と育児を両立するのは多分無理だったなって思って、なんかそういう意味でも結構スタートアップって実は大変そうに見えて、コントロールが効く職業界なのかなってのは、なんかちょっと今話を聞きながら思いましたね。
確かになんか働きやすさみたいなものは、大企業の時に思ってた働きやすさと、この今転職してからの働きやすさは結構意味合いが違うなと思ってて、なんか前は有給が多いとりあえずなんて言うんだろうな、コンプライアンス意識がなんて言うんだろうな、かなり高いレベルでしっかりしてるみたいな、なんかこうそれによってこう守られて、あとはまあボーナスがいいとか、多分その辺がこうなんて言うんだろう、働く上での結構大事な環境というかだったんだなと思って、今はなんかどちらかというと、もう子供が私もいるっていうのがもう大きいんですけど、なんかこう好きな時間にやっぱり中抜けをして、ちゃんと家族の用事を一緒にコントロールができるとか、あとはなんかこう何ですかね、自分がこう裁量を持ってスケジュールをこう1週間の間で組めるとか、なんかそういうものってよりなんか QOL に直結するなっていうのは幅が広がったっていうのはすごいあって、これはきっと自分が、まあ、10X じゃなくても別の会社で働くときにも、あ、働きやすさって一言で言ってもこんなに幅があるんだ、それはなんか人によっての感じ方が違うね、大企業よりを求める人もいるし、スタートアップよりを求める人もいるけど、なんか片方しか知らないっていうのはなんかもったいなかったなって、すごくなので今出て、あ、この言葉にはすごいいろんな背景や思いとか叶え方があるんだなっていうのを知れたのはすごい良かったです。
なんか 10X のカルチャーとしても、まあ家族最優先、人生最優先みたいなスタンプがこうスラックで飛び交うように、なんかこう働き方として、それぞれもちろんその仕事だけじゃなくて、やっぱりこうプライベートもなんか優先したいみたいなところはあったりするので、なんかそこがすごいしっかりと今体現できていて、みんな働きやすい環境ができているんだなというところを、今お話を伺って感じました。ちょっと宣伝色強いですね。
いやいやいや、全然いいと思います。なんかちょっと僕から一個寺崎さんに聞いてみたいことが、今思いついたんですけど、いいですか？なんか我々大企業出身で、で、事業のフロントをやって、小売りの方たちに向き合ってるじゃないですか。でなんかこう、大企業出身者が、こう、小売りの方たちと向き合うで結構僕特性としては合ってるなって思ってるんですよね。それは女性とか男性とかあんまり関係なく、で寺崎さんもなんかその好きか嫌いかは一旦置いとくと、客観的にもめちゃくちゃ向いてるし、すごいその活躍してると思ってるんですね。パフォーマンスがめちゃくちゃ高いと思っていて、それってなんでなんだろうっていうのをちょっと、なんでだと思いますかっていうのを寺崎さんに聞いてみたいんですけど、どうですか？
なんでしょうね。なんか一つは明確になんか大企業って、大企業というのも社会的な期待もすごく高いですし、基本的にはなんて言うんだろう、安定的に動いて当たり前、新しいことをやって失敗するぐらいだったら 既存の事業を守ってくれっていうスタイルなので、うん、なんかやっぱりそれを挑戦的じゃないと見る人もいますけど、でも逆に言うとそういう人たちが必死に守ってるから安定的に社会って回ってると思ってますと。なのでそういうやっぱり社会的なこの高い信頼に応えなくてはいけないとか、やっぱりインフラとして誰かの生活支えなきゃいけないっていう、うん、ここへのすごい強い思いって大企業の人持ってる人がすごく多いなと思ってるので、うん、それがやっぱり小売の皆さんってやっぱり物買えなくなったら大変じゃないですか。で特に生鮮食品とかって毎日の食事を支えるものをなんか今日はないからやめますとか、なんかたまたまなんか新しいサービス始めたらこっち止まったんでごめんなさいみたいなのってなんかちょっと許されないじゃないですか、うんうん、なのでそこのやっぱり高い社会に対するこの責任感みたいなものはめちゃくちゃ向いてるなっていうのが思いますっていうのが一つ、なんかやってて違和感がない、あ、私やっぱり惹かれた理由ってここなんだなっていうのはすごい思うところです、うん、あともう一つは関係値の作り方っていうのも、うん、なんか大企業の人ってなんかこの人だけ見てればいいっていう人がないじゃないですか。いやー、
それなんだよな。めっちゃわかります。
全員見なきゃいけない。もう 2B も 2C も 2E もなんなら中の人も含めてみんなで作っていかなきゃいけないっていうのが当たり前なので、それに対するストレス耐性も高いですし、着実にでもやっぱり物事を前に進める、そのためには緻密なとかなんか地道ななんか一歩っていうのが実は偉大な意味を持つっていうのをなんか自然と理解してる人が多いので、うん、なんかそこはすごいコミュニケーションスタイルというか近いというかすごく合ってると思います。
そうですよね。いや、うん、自分も全く同じ感覚があって、なんかこうスタートアップってやっぱこう一芸に秀でてて突き抜けられる人が多いっていうイメージがあると思ってて、自分には強みがないっていうのも自分もやっぱコンプレックスだったんですよね、来る前は。やっぱりこう我々が向き合っている業界って、それも大企業で小売っていう、まあある意味結構こう保守的で古い産業の人たち、考え方も結構こうやっぱりどちらかというと硬い方々が多い中で、大企業出身の人たち、そういう人たちともう日々仕事をずっとしてたんで、うんうんうん、誰にどういう順番で話をしたらいいかとか、どういうタイミングでフォローしたらいいかとか、この人は何を考えてるのかみたいなのってめちゃくちゃ気にするじゃないですか。もうあのメインで社内部長の顔色を伺ってみたいな、まあ、僕もなんかあの課長が立つ時にコーヒーを差し出すとか本当にやったんで、まああのでやっぱり小売の人たちとコミュニケーションするってすごくそういう部分のその地道な長期的なこう信頼関係みたいなのがすごい重要だなと思ってて、なんかそういうのがこう身にこう染みついているからこそできる、技って結構あるなって思うんで、うん、
なんかでも私変えていいなって思うのが、なんかその全部が勉強だとなんか精神的に辛いし、全部が自分が活躍できる場だと飽きるじゃないですか。なんかそのバランスを今取れてるのがすごいいいなと思ってて、なんかその大企業で培ったものみたいなものがああすごい役立つかもって思ってるのがもう半分でも、半分は私氷のこと全く知らないですし、うん、あとなんか入ってなんかビズデブエンジニア PDM とか、いや誰みたいなどういうことみたいな、これ全然違う文化に触れるみたいな、うん、でなんかこんなに早く何サービスって変わってくのみたいなものとかもそうですし、なんかそのなんて言うんだろうな、成長するためのなんか学ばなきゃいけないものがあるっていうのはすごくやっぱり環境を変えてみてよかったなと思いますし、でもなんかその死ぬ気でそのじゃあ学ぶチャンスを得るためになんか必死こけるかというと、今なんかそういう元気がなんかある人ばっかりじゃないというか、なんかベンチャーに行くときとかスタートアップに行くときってそういうなんか俺がチャンスをつかみ取るぜみたいな人がこうみんなこうチャンスの奪い合いでこう成長みたいなのをイメージしたんですけど、なんかそれは無理だなって思ってたんですね、行くときに。なのでなんかそこのチャンスの奪い合いをするぐらいだったらちょっといや大企業でのがまだチャンスあるかもとかって思ってたんですけど、なんか今の少なくとも TX に関して言うと、やっぱり事業が伸びるチャンスが大きいとか、やっぱりある程度こうなんて言うんだろうな、これは自分が勝ち筋だと思えるものを持ってる企業に行くっていうのは自分が頑張らなくても自然とチャンスが巡ってくるんですよね、うん、そうすると、うん、なんなら大企業でこうなんか既存事業をやっていて新しいことやりたいっていうのに対して掴む労力をかけてたこのチャンス一つと、 今生きていて自然とやってくるチャンス一つって全然自分の労力得るためのなんかものは違うので、やっぱりなんかせっかく行くのであれば自分にとってなんかチャレンジになる領域があるところで、そのチャレンジになる領域が自分の死ぬ気の努力で得るところのではなくて、なんかどこか自分の中でこれは自然と取れるかもしれないとか、事業伸びるかも、これは絶対なんか勝てそうみたいな感があるところに行くと、なんかすごく自然とチャンスが回ってきて、それがなんか自分につながっていくみたいな、無理せずに成長できるみたいな、ちょっとあのいいとこ取りなんですけど、なんかそういうのいいなって入ってみて思いました。
うんうんうん、ありがとうございます。実はいいとこ取りのキャリア選択はスタートアップに隠れてたってのが、寺崎さんとしても多分転職活動最後のこう決め手だったところはあるんですね。
今のそのままタイトルに使えそうな、なんか
いや、私もね、
夏美さんのまとめ、ね、素晴らしい。
なんか、うん、合理的に考えるの結構いいと思います。なんか大企業の人みんな頭でちゃんと考える人も多いと思うし、きっとなんかモヤモヤしててもなんか衝動的にその場所を出ないのはなんか自分の中に腹落ちしてない何かがあると思っていて、なのでいろんな人に会ってみるとそのパーツが腹落ちしてくる瞬間がなんか出る気がする。なんか事業が伸びるからこそなんかチャンス多そうだなとか、うん、なんか、うん、私のこれ経歴意外と役に立つかもとか、
うん、
なんかこの会社のこのカルチャー、なんか自分の中の気づいてみた大事にしてたこの価値観と近かったみたいな、なんかこのモヤモヤするけど出ない理由がはっきりして、その理由がもしあのクリアになった上で今の会社に残るっていうのも選択肢だと思うんですけど、うん、マジモヤモヤしたまま生きていくの、なんか家の中の空気も暗くなるし、食卓がすごい暗くなりません？なんかこうずっと終わりのない愚痴が止まらないみたいな。
いやわかる。昔愚痴ばっか言ってたわ。今もう最近言わなくなりました。
ね、うん、あ、私もなんか夫からめっちゃ感謝されます。なんかもうあの終わりがない愚痴終わってくれてありがとうみたいな。言われます。
で大体愚痴って人に関することなんで、まあ、さっきも言った通りことに向き合ってるとあんま愚痴出ないんですよね。
めっちゃわかる、うん、
なんか自分で何とかできますもんね、ことに向かってる場合って。
めっちゃわかります。だから私が今も話すのはなんかこれどうやったらもっとうまくいくかな、本当にこの選択肢以外ないのかなとか、そういう話は今でもしますけど、
うん、
なんかいわゆる大企業だったみたいに、もうどうせこの人に言ったって無駄らしいなとか、なんかこういやこの意識って本当に不透明なのになんだかんちゃらかんちゃらみたいな、そういうのはない。
そうですね、
それは幸せなことですね、
うん、
でも多分それは寺崎さんはすごい長く時間をかけて転職活動をして、いろんな人のいろんな企業だったりとか、きっといろんな人に話を聞いたからこそ、なんかこう納得度の高い決断と、なんか今の環境があるんじゃないかなと思っていて、まとめると、まあ、もやもやしてるくらいなら、まず一歩飛び出てみよう、いろんな人に話を聞いてみよう、みたいなところですかね。
間違いない。そんで、あと、意外と世の中には転職エージェントっていう便利な人たちもいらっしゃったので、違う、すごく、なんか、自分がちょっと悩みを吐露するだけで、それを構造化して、自分に合う企業を変えてくれたりとか、あとはなんか、ちょっとまあ、ビズリーチでちょびっと登録するもそうなんですけど、なんかいろんな人の力を借りるっていうのは、やっぱり転職活動においてもいいことだなと思いまして、やってみて自分一人じゃやっぱいい企業にはそんな簡単に出会えないっていうのも全然あるなと思ったので、友人から声かけてもらうとかエージェント行ってみるとか、まあちょっとでいいのでやると意外とそこから勝手に種がまかれて何かにつながっていくってことはあるんだなと思います。
わあ、今のめちゃくちゃそのまま妻に聞かせてあげたいぐらいいいことです。いや、やっぱでも本当にこうね、ライフステージによっていろいろ起きるんで、転職考えられない人ってやっぱ多いと思うんですよね。それこそ、それって女性だけってじゃなくて男性でも、例えば、奥様が、専業主婦で、やっぱりこの年収をどうしても維持しないと、その、ね、子供の養育費だとかっていうことも考えると、やっぱりそのリスクは取れないみたいなことは、制約条件としても必ずあると思います、うん、けどそれももしかしたら転職エージェントでそれをそのままお伝えして、いやそれは両立できますよ、チャレンジと年収みたいな話があるかもしれないしっていうことですよね。とにかくいろいろ相談してみるといいってことですよね。
いや本当そうですね。なんか私転職のプロじゃないので普通に なんか種まくぐらいは別にただって言ったらいいですけど、やってみたら意外と知らない、私それこそ本当 10X 全く知らなかったんでいろいろこんだけわがまま言って会う会社あんのかなみたいな、でも言うだけ言ってみるみたいなところからなんかつながりましたし、なんか友人たちもみんなちょっと定職考えてんだよねって一言言うだけで、おえじゃあここどうみたいなポジションが実はなんか女子会とかで生まれてるみたいなのもあるんで、なんかちょっと言葉にしてみるとか、なんかちょっと誰かの手を手繰り寄せてみるっていうのはなんか何にもマイナスにならないのでぜひって感じですね。
ちょっと寺崎さんと話してみるもありなんですか？
全然ありですねなんで、はい、なんかいろいろそうですね、いろんな人となんか転職活動関係なくいろんな悩みも含めて分かち合えたりして、私だっても一生なんか大企業は行かないとか一生スタートアップだとかもないので、なんかそれぞれがみんなその時に会うのがうまくつながり合ったらいいなと思います。
ちょっと赤木と話してみるも皆さんありです
めちゃめちゃ待ってますね、
はい、待ってます。
ぜひぜひその
寺崎さんと話しました、ね、中目黒のパン屋 で、
ね、本当なんか
あの2時間ぐらい、
2時間ぐらい話しましたよね。なんか本当待ち合わせ場所、私マッチングアプリかと思ってドキドキする
。ああ赤木さんですか、中目黒駅前の正面改札の前で
前で
確実にそういう感じでしたね。
あの黒いジャンパー着てますかみたいな。あみたいな。今日どこ行きますみたいな。カフェでいいですかみたいな。気持ちは感じそうでした。懐かしい。
懐かしい。1年前です。
はい。なんかちょっとこうほっこりするエピソードがこう最後聞けたところで、じゃあちょっと締めに入っていければと思います。今お話しさせて、いろいろとお話出たんですけれども、こう、エージェントさんにお話聞くでもいいですし、お友達にちょっともやもやしてんだよねっていうところの多分解像度上げてもらう、手伝いしてもらうでもいいですし、なんですかね、こう、10X になんかすぐすぐこう転職したいってわけではなく、同じようにこう、大企業からスタートアップ転職した人になんか少しこう話を聞いてみたいっていうのでも全然大丈夫ですので、もし、これを聞いてご興味持った方、これもちろん、大企業出身じゃない方でももちろん大丈夫ですので、気軽に、カジュアル面談ですね、お申し込みいただければな、と思っております。はい。じゃあ、そろそろ、お二人とも言い残したことはないですか？大丈夫ですか？
やっぱり転職と恋愛についてっていうので語りたいですね、次は。
それはちょっとやりたいですね。
それは今度僕がモデレーターになります、としたら。むつみさんも相当それについては思い入れがありそうなので、はい、ベッドやりましょう。
はい、ありがとうございます。じゃあこのベッドがもし あったらそれもぜひ聞いていただきたいなと思いますので、今日はこのあたりとさせていただければと思います。それでは赤木さん、寺崎さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。